ねえ、ちょっと聞いた？栃木の野球場のニュース、照明用のケーブルが盗まれたっていうやつ。
あー、あのニュースね。びっくりしたよね。最初は、野球場から何盗むのって思ったけど、金属の転売目的だって聞いて、なんだかすごく嫌な気分になったよ。
本当だよな。俺も最初正直大変だな、行政の人も災難だなくらいにしか思ってなかったんだ。でもさ、よく考えたら、俺たちが毎週使ってるグラウンドだって夜間は無人になるし、同じようなリスクがあるんだよな。
そうなのよね。うちのチームのグラウンドも夜は真っ暗だし、誰でも入れるような場所だし、今までうちは田舎だから大丈夫とか、誰もそんなことしないよって完全に他人事だと思ってたわ。
それが一番怖い正常性バイアスってやつかもな。俺も野球未経験で入った当初は、ただグラウンドの隅っこでスマホいじってるだけだったけど、今思えばあの時の俺の目こそが実は防犯ツールになり得たんだよな。
ほんとそれ。野球のルールがわからないパパさんでも、グラウンドの道具庫の鍵が閉まってるかとか、フェンスが壊れてないかとか、そういう違和感に気づくことってすごく大事だよね。
そうそう。もしグラウンドが使えなくなったら、練習試合も大会も全部キャンセルだろ。子供たちの週末が奪われるって考えると、これはもうチームの問題じゃなくて、俺たち保護者の危機管理の問題なんだよな。
ほんと、グラウンドって当たり前にあるものだと思ってたけど、全然そんなことないもんね。昔公園でキャッチボール禁止の看板を見た時のショック、今でも忘れられないわ。場所を確保するのって本当に大変なことなんだよね。
俺もそう思う。税金払ってるんだから行政がやって当然じゃなくて、俺たちが借りてる側としていかにその場所を維持できるか、それがチームの存続にも関わってくるんだよな。
ついついお茶当番とか歯医者当番って負担に感じちゃうけど、これって見方を変えれば、子供たちとグラウンドを守るための見守りネットワークなんだよね。そう思うと少しは前向きになれるかな。
その通りだよ。ゴミ拾いだってただきれいにするだけじゃなくて、犯罪心理学でいう割れ窓理論の防犯対策になるんだ。ゴミが落ちてないグラウンドは、それだけでここはちゃんと管理されてるぞっていう無言のメッセージになるからさ。
あー、なるほどね。精神論じゃなくて合理的な防犯対策なんだ。そう考えると、挨拶一つにしても地域の人たちと顔知りになっておくことが、結果的にグラウンドを守るバリアになるっていうのも納得だわ。
そうなんだよ。技術指導ができなくても俺たちにできることって意外とたくさんあるんだよな。 SNS で不審者情報を共有したり、自治体の方にいつもありがとうございますって声をかけたり、そういう信頼の積み重ねがいざという時の助けになるはずだから。
本当にそうね。子どもたちにも道具を大切にすることから始めて、場所を大切にする気持ちを伝えていきたいな。野球ができるのは当たり前じゃないんだよって。
ああ、俺たちの背中を見せることが一番の協力になるのかもな。まあ AI が呼んでるから、たまに言葉のアクセントとか変なところがあるかもしれないけど、そこは笑って許してやってくれよな。
そうだね。でも言ってることはすごく大事なことだし、今度グラウンドに行った時に他の保護者ともこの話題で話してみようかな。
いいね。まずは最近物騒だよねっていう何気ない会話から始めてみようぜ。詳しいことは今回の記事にヒントがたくさん書いてあったから、ぜひ読んでみてほしいな。
そうだね。さあ、今週末も子どもたちの笑顔のためにグラウンドへ行く準備しなきゃね。
ああ、行こうぜ。自分たちの場所は自分たちで守る。それが俺たち野球パパママの役目だよな。